定められた時があるとお祈りいたします。愛する天皇お父様、今日もこうしてあなたの御前に出て心を合わせて祈ることができることを感謝します。イエス様、みんなで十字架の真下に座っております。十字架から落ちてくる清い清い恩知によって罪許され、決められ、内側からすっかり今日も新しくされて、あなたの御足跡に従うものとなりますように、十字架の道を歩くものとならしめてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日も聖書の御言葉をいただきますことを感謝します。この言葉の中にある命に預かって喜んで、私たちも御言葉従順の道を歩くことができるように助けてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日もこうして共に祈ることができることを感謝します。どう祈っているかわからない、本当に愚かな失われたものでございますけれども、愛する兄弟姉妹と共に心合わせて祈ることができて感謝します。どうかどうか聖霊なる神様、聖霊様、聖霊なる御神様よ、弱い弱い私たちを導いて、悟して教えて、御心にかなう祈りを、信仰の祈りを下げることができるように、聖霊なる御神様の御助け、御導き、お励ましを切に切に切に声に願い立てまつります。きっと今日も聖霊様が先頭に立って私たちの祈りを導いてくださることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。はい、こうして今日は、ね、教職専門にいらっしゃる尊い先生方も共に心を合わせて祈ることができて感謝でございますですね。もうですね、この日本イエスの横田先生には随分お世話になっておりましてですね、はい、もう私の霊的な先生です、はい、ですから私も開拓をしましたので、どうしたら教会を立ち上げるかなと思ってですね、はい、もう学ぶために、この阿部山シャルム教会で行われたこの伝道セミナーに何回も行ったことがありますし、横田先生が九州選挙協力会というのを立て上げておりまして、先生が会長で、あちら副会長でですね、協力しながら何とかして九州の福音館のために頑張ろうということで、あちらこちらで集会をしたりしておりました。そういうですね、本当にこの尊い横田先生が指導されたですね、日本イエスの先生方と共にですね、こうして共に祈ることができて本当に嬉しく感謝する次第であります。なんとかですね、なんとか日本の教会にリバイバルをと切に切に今も願っております。天国できっと横田先生もそうだと思います。横田先生の開拓されたアブレアムシャルム教会、もともとですね、福岡市内の繁華街にあったんですよ、教会というところですね。でそこに大島という先生が日本イエスの先生として開拓を始められたのが、よくこのですね、アブレアムシャルム教会の前身なんですね。その大島先生の息子と私は仲良くてですね、彼はこの献身をして、そして地元がにこの西南の進学校がありますから、献身するために入ったんですね。ところがもうとんでもない時代でしてですね、もうそれこそわっしょいわっしょいで、もういつも電話ばっかりしておりますね。この西南の進学校もその恐ろしい共産主義と言いましょうか、影響下にありまして、そうして進学もまともな進学がない、もう本当に怖いですね、リベラルな進学にもうなっておりましてですね、もうそういう中で大島さんは途中でプイッとやめたんですね。もうこう進学校につまずいてですね、そしてどこに行ったかといったら、そしたらこのそれこそ一番の歓楽街のですね、この中洲に行って、そこでキャバレーのね、この中心人物として働くようになってですね、進学校に行った時に急に辞めてですね、結局つまずいたんですよね。そして 彼も 4,5 年でしょうかね、そこで、このそこで、やっております。奥さんも糸美さんといって、そこの女給さんだったおかげで結婚してですね、そしてもうその中にどっぷりやってたんですよ。で、私は大塩先生と知り合って、大塩先生の紹介で、とにかく息子が今こういうふうにしておかしくなってるから、あの導いてくれと言いましたんですが、私はですね、はい、もう生涯2回だけ中洲に行ったことがあるんですね。1回目はそこです。行ったらもうものすごいキャバレーで、大きなキャバレーでね、でも男と女の人があちらこちらでくっついてですね、クチュチュチュしながら、もうほんと、いえ、こんなところがあるとはちょっとびっくりするような、もうキャバレーの入って腰抜けるぐらいびっくりしました。もう一回はですね、とにかくこの全福岡市内にチラシを配りたいということで、総天気とかがあって配りに行きまして、6時半7時ごろだったんですけど、それでもまだフラフラしてる人がいるんですね。いや、こんな時間に一晩中飲んでまだうろうろしてる人がおると思ってびっくりしたんですけど、まあそういうことで、日本イエスは不思議な変わりがありまして、その後横田先生と仲良くなってですね、そしてとにかく九州の福音化のために運動をやろうということで、先生が会長で、私はもうその下っ端でありまして、それと一緒にやりました。ある時にはですね、この韓国の水運動協会のチョンピルトというですね、有名な先生をお招きして、ですね、九州、この方がありました、九州女学院、ごめんなさい、福岡女学院の収容所施設がですね、この施政の方の向こうの方にあるんだったんですね。それでそこで九州の福音定期協会の牧師たち40名ぐらい、30名ぐらい集まってですね、そこでチョンピズ先生を迎えて、どうして教会を立ち上げるかという祈りのセミナーをしていただいたりして、いろいろいろまともに学びながらやったわけです。そして、まあ、先生がとにかく九州の救いのために立ち上がろうということで、先生の教会で伝道セミナーをしてですね、で先生がどうしてこういう田舎にですね、こういう教会が立ち上げられたかといえば、これは訪問伝道によってであるって言ってですね、二人一組を作ってですね、そしてずっとですね、この一軒一軒を回って伝道するという、昔のいわゆる創価学会ですね、あれがバーッと膨れて、これも二人一組で伝道したんですね、はい、でその方式をやっておりまして、こうしたらいいと。でも私ももうちょっと自分でもやってみたんですけど、全然できない、自分でもできないので、教会の人にそんなことをしてもできない。まあ、それでわあすごいなあと思いながら、いつも横田先生のことを尊敬しながら一緒にですね、はい、この九州の福音化のためにあちらこちらで、この集会をしたりしてきました。まあ、そういうことで今回ここでですね、ちょうど横田先生の教会が増改築中でですね、本当は向こうでやるべきなんでしょうけど、もうちょっと、ね、それできないもんですか、まあ、しないでですね、ここで大きな駐車場を持っているのは内外しかないからですね、はい、今は何をするにしても駐車場のない教会では大きな集会ができないもんですか、まあ、先生とですね、仲良しで、まあ、その関係でですね、このポール先生とうちの息子の先生が仲良くてですね、それで、まあ、一緒にやってるような関係で今回これ開かれるようになりました。本当にですね、皆様の教会が大きくリバイバルしますというんですね、もう本当にですね、もう我々バプテス連盟の教会はもうコロナ以降はですね、それじゃなくてもずっときれいに右肩下がりで強制をしてきましたので、あれ以降ぐっと落ちましてですね、毎年もうぐんぐんぐんぐん強制が右肩下がりで下がってるんですよね。でもともと我々バプテス連盟はですね、アメリカのサウザンバプテスというアメリカで一番大きな教団の流れなんですね。で結局戦前戦後、特に戦後ですね、もうとにかく300人ぐらいの宣教師が、サウザンバプテスの宣教師が ものすごい大きなお金を持ってですね、日本にやってきて、日本全国に伝道を展開したんです。で、戦前まで16しかなかった教会がですね、戦争が終わって、あの終わった10年ぐらいの間で、ね、300いくつの教会にバーッと種があったんですね。例えば福岡でちょっと例えばですね、長住に教会があります、平尾に教会があります、春日原に教会があります。全部これはアメリカさんがですね、土地を買ってくれて、そしてですね、この献身した日本人の進学生卒業してきたら10年間はでちゃんとあの給料をアメリカから保証してくれてですね、そうして立ったのがこのバプテスト教会ですね。まあ、ですからもう今は逆にどんどんどんどん減りつつあるんですよね。本当に、まあ、そういう中でですね、こうして福音派の皆さんが立ち上がってですね、この学びをして共に、この日本の福音家のために戦ってくださることは本当に感謝です。東京にありました我々のですね、新宿に大きなアメリカさんが買ってくれたこの建物があって、そこに本部があったんですけれども、お金がだんだん少なくなってそれを売り飛ばしてですね、今浦和の方に本部がありますね。でまた伊豆半島にですね、あの、この大きな天城山荘というですね、もうものすごい大きな収容所施設をですね、これもアメリカさんが買って建ててくれたんですね。でそこをバプテスト連盟持っていたんですけど、それも 4,5 年前にとうとう資金不足で売り飛ばしてですね、もう収容所施設も連盟持たなくなってしまいました。まあ、本当に非常に、まあ、教会が危機的状況の中に、我々バプテスト連盟だけでなくて、おそらく日本キリスト教団もそうだろうし、多くのですね、この日本の教会がこの力を落としてある中に、こうしてですね、日本イエスの皆さんたちがこう頑張っておられることは本当に嬉しい限りでありまして、本当に教会が大きくリバイブしますように祈ることでございます。さて、教会は今日はバプテスト連盟の聖書に一個に従いまして、コエレトの手紙の3章を読む日です。伝道の書と言ってですね、伝道の書を読んでもじゃあかん、虚しい虚しい虚しい出てくるんですね。でそれはもう本当に一つの真実を歌っていると思って、私はもうとても大好きな書なんですね。ということは昨日も申し上げましたけれども、クリスチャンになる前に私はもう根っからのニヒリストでした。虚無主義者でした。でも貧乏な中に生を受けてですね、本当に極貧の中で、幼少時代を過ごし、高校時代もですね、高校に入ったのは入ったんですけれども、もう高校に入ってそこに学校に支払う金がないと呼び込み、谷口先生が呼ばれて、今はそういうことを言ったらもう大津になるんですけど、お前みたいな貧乏には高校来たらいかん、中学でやめろって言ってですね、中学も高校やめて、もう仕事につけるって怒られてですね、もう泣き泣きですね、もう貧乏でどうしようもないもんですから、仕方なく新聞配達を始めて、それで少しだけもらうお金で、ですね、この学校に払うものを払ったりしながら、大学に入るまで4年5年近く新聞配達をしておりました。もう超貧乏でですね、そしてもうひどい目に遭って、この少年時代、そして大学生時代を過ごすようになりました。そういう中で受験勉強しながらですね、もうものすごい競争でしょ、もうとにかくもう受験競争で、でも本当そういう中で、青年時代自分の姿を見ながら一緒に勉強している人がですね、この自分より、勉強していない、病気になったり食べてると、かえってそれが喜びになる、人が不幸になっているのに喜ぶ、なんていう嫌な、もうとんでもない男だと思って、もう自分がもう嫌になりました。まあそれで昨日お話をしたんですけど、夏目漱石の心を読んだりですね、この芥川龍之介の 花とか羅生門とか読んだりですね、太宰府さんの人間失格を読んだりしながら、その涙流しながら、本当だよね本当だよねと思って、もう人間ってこんな汚いもん本当どうしようもないと思うと、やがて死んでいくし、死んで、まあ、子供の代ぐらい終えられてても、もうですね、何代も経つとみんな忘れてしまって、全くこの何も残らないアホみたいな人生で、本当もう空の空だと思ってですね、私はもうそれこそ二日と出会いまして、もう大学の法学部に入ったんですけど、途中でですね、もう法クリスチャンになりましたから、もう法律を勉強する仕方ないから哲学を勉強しようと思って、この文化に転化したできたんですね。というのは結局成績が全然法科の方が難しいからですね、だからこの特に哲学科なんてもう行く人いないからですね、空いてるんですよ。でいらっしゃいということで哲学に入って、そして哲学を勉強しようと思って、最初にニーリズムの研究しようと思って、いろんな本を読んで、そうだよね、人間ってこんなもんだよね、なんでもない、もう過ぎ去っていったら、もう私は子供の時代までは終えられても、もうあと完全に忘れてしまう、もう無のような、もう本当存在で何でもないということを自分で、自分を見ながら、そしてもう貧しい現実の中で、もう辛い辛い現実を見ながら、特に自分の心を見ながら、なんという無駄しい嫌なやつだ、本当に、まあ、そう思いながら、いつも私はクリスチャンになる前、このコヘレトの手紙があることを知りませんでしたけれども、もう本当この全知識コヘレトの伝道の書の記者が歌ってる通りだなと思って、これクリスチャンだったように、こんなこと書いてある、聖書にこんなこと書いてある人と思ってびっくりした次第ですね。まあそういうまさに神なき人生は、それこそ空の空、空の空です。空で終わればいいですけど、マイナスですからね、本当に罪がありますから、もう本当に、ね、人間存在そのものが呪われた存在だと思って、いつもですねそういうふうに思っておりましたから、もう、ね、それこそ実在の神であるイエス様であって、そして実在であり、そのイエス様ということがもうとんでもない十字架の愛を持って私を愛し下さっている、もう永遠に昨日も今日も明日も変わることのない本当の神であり、全世界を作り、このものを作り、このものをも神様の御心にかなうようにご用するように作ってくださっていることが分かった時、もう狂気しました。びっくりして、知らなかったですね、もうこのままで人生はね、この方を伝えなければならないと思って大学に入って、ですね、この急転換してですね、そして、まあ、伝道者になる道を選び取ったような次第でしたから、私はもうコヘレトの手紙を読むと、本当そうだよね、本当神なき人生、もう空の空で、もう空だけじゃなくて、もうそれこそマイナスです、プラスじゃなくてマイナス、とんでもない人間とは存在だということをいつも思っておりましたから、まあ、これもすごく私は感心して読んだんですね。そういうことで今日はコヘレトの手紙の3章を読みですけども、3章に、この何事にも時がありですね、人の子が生きる全てのことに 神様の定められた時があるということを言っていますね。また同じく実章にもですね、書いて、神は全ての時にことに時を定めておられると書いてます。また17節にですね、全ての出来事、全ての行為には定められた時があります。神様の時というものが我々人生には与えられているんだよということを言っております。はい、でこの今日はこの神様の時ということについて、少し一緒にこの御言葉を読みながらですね、この祈っていきたいと思います。この日本語に聖書の聖で聖と言いますけど、聖というのはこの聖人のことですけど、この聖は火を知る、時を知る ことの意味だそうでありますね。聖というのは、はい、ですからこの時を知るということはとてもとても大事な我々人生にとってのこの秘訣ではないかというふうに考えております。そして神様が時を定めておられるとか、これもこの聖書の通り事実でありまして、本当につくづくこの長いもうですね70年近くの信仰生活になるんですけど、まあ、本当に全て神様が定められた時だな、時は全部神様が定めておられるということをもう実感して今日まで生きてまいりましたですね。でこの教会を始める時に私の恩師の日高のレース中先生がですね、この創世記の方をですね、この2章から6章を受けて、このいわゆるノアの箱舟のことを語ってくださって、そして、その時にですね、今恐ろしい終末の時だ、恐ろしい滅びの時だから急いでノアの箱舟、すなわち教会を作って、その中逃げ込んで救えよ、で救えたらそこから出て行って埋めよ、増えよ、沈めてよ、世界伝道せよと言って、この教会が始まる前にですね、私たちに終末時代の教会建設と世界宣教というこのテーマを教会、今からの教会は今終末の時代だからね、終末の時代にある教会として、この箱舟をこの恐ろしい滅びの中に滅んでしまわないように教会を作って急いで逃げ込め、でそこに入って逃げ込んで疲れつならば出て行って、埋めよ、増えよ、沈めよ、地の果てにまで世界宣教せよ、終末時代のですね、この教会建設と世界宣教ということを教えてくださって、そのように伝道するように導かれました。ですから私の教会の2回に世界で終末神殿の完成と世界宣教、終末神殿って神殿とは教会ですね、はい、の完成と世界宣教という書いてある。で今が終末の時代であるという、そういうですね、この御言葉を語って、このそこから御言葉を語りました。私も全然分からなくて、へえ、今終末って何だろうと思ってですね、時代ってことを全然その時ということを自覚しておりませんでした。まあ、けれども長い月にですね、このクリスチャンとして生活する、特に60数年も70年近く牧師として生活をしてみて、つくづく、はあ、今は終末の時代だな、恐ろしい時代なんだなということをつくづくと感じるようになりましたですね。そしてもうそれで、ですね、もう今から7、8年前ですけど、ほとんど読まなかった黙示録をですね、1年半か2年ぐらい空けてずっと読んだんですね。もう面白くて面白くて、もう新聞を読むように、もう本当黙示録に取り込んでありました、ね、いや本当黙示録がもう語ってる通りだな、もうつくづく私は、いや聖書は創世記から黙示録まで神の言葉というんですが、つくづく黙示録が神の言葉ですよく分かりました。そして今の時代がまさにこの黙示録に書かれている終末時代だということがよく分かりました。実はですね、この教会が立つ時にですね、私は開拓を始めて10年目ぐらいだったでしょうかね、まあ、おそらく7か所を点々点々したんですね、こう点々点々点々点々、借家教会開拓ですからですね、もちろんアメリカから1円のお金もない、母教会からも1円の、誰からも1円の支援もないからですね、ただもう衆参を見上げて衆衆衆衆衆衆言いながら開拓をしました。まあ、そういう中でですね、もう何箇所目ぐらいですかね、4箇所目ぐらいのところで、ある時私の教会員がですね、私に言いました。先生、祈っている時に、神様の声だと思いますけれども、声が聞こえたんですよと。なんて聞こえたんですか。今は終わりの時代であるから急いで 神殿を建てようというこういう示しがありました。で私はあの牧師ではない教会員ですから、私が聞いたことが本当に神の声かどうか、これは私には確信がありませんから、牧師先生であるあの先生が神様の前に出て祈ってください。でこれが本当に神の声ならば教会の神殿建築をそういうように立ち上がりましょうって立ってますか。これ教会の方が聞いた言葉によってこれは起こったことが、そこに書いてある。終末、今は終わりの時代であるか、急いで死んでもそれよ、今終わりの時代であるかと言ってたんですね。でこれはしかし先ほどお話ししたように、この教会が始まる前にですね、日高のり先生が私たちに創世記の縄の箱舟を通してお答えになった、今は終わりの時代である、だから急いで縄の箱舟を作って教会を作って、その中に救い受けるために滅びないように逃げようという、そして救われようというお言葉は同意だねと思って、いやその時にも日高のり先生を通して語りの通りだったし、今度も石田さんというですね教会の一人ですよ、人が先生こういう声が聞こえてきました、あのもしこれ本当に神様の声だったら教会は教会の建築、神殿建築をしなきゃいけないんですよねって言ってやってきて、謙遜に私に先生祈ってください、これ本当に神の声かどうか、で祈ってみたらもうまさに命令なんですね、これは神の声です、ではじゃ あの教会の皆さんに総会開いて、これ測ってみましょうって言って、みんな測ってみたら、いや先生それは神の声じゃないでしょうか、とにかく神殿建築を始めましょうって言って、まず始めて、そしてですね5年間ですね、まあ、それこそ、まあ、奇跡ですけどね、ここは田んぼだったんですよ、全部この辺はずっとこっちもずっと田んぼでした、はい、でこの前の道があって、でここにですね田んぼと川とですね間にこの道があって、そこは全部田んぼでした。でそこに神様が教会を建てるように導かれたんですね。で栄光不動産という不動産があるんですけど、そこに行って教会の建てようという土地を探しておりました。で先生あの川っぷちにね今田んぼですけど、それが結構安く出てますよ、なんと270坪あります、あそういくらぐらい、坪20万今はもうすごく高いです、はい、もう20万でだったらあなんとか買えそうですねってことで、これをこれを買ったんですけど、これは田んぼだったんです、そこを埋めてですね、そして固めて、そしてこれ建てたんですね、はい、まあ、そういうことでもう、まあ、それこそですねもうですね、医者さんという人が聞いたときに今終わりの時代であるか、急いで建てよう、神殿を建てよう、教会を建てようと、終わりの時代が続いたなんですね。いや私もだんだん牧師を長くやるにつれて、やっぱり教会を作っていくの難しいんですね、なかなか毎回難しくない、まあ、つくづくですね、そして時代はどんどん悪くなっていく、本当に終末だなということだんだんと分かるようになってきましたですね、まあ、そういう、この時代認識を持つようになったんですけど、今日のところにですね、この神様は全てのことに時を定めておられる、時があるんだということを申し上げます。いやつくづくですね、やっぱり神様がですね、この神殿を建てる、教会を建てる時も終わりの時代であるから、神殿を建てる時から今でも上に終末神殿の完成、教会が完成していく、終わりの時代の教会だという、今もそういう認識を持っているわけですね。まさにここに書いてあるようにですね、主は全てのことにおいて、この神様が時を定めておられる、いや本当に今は終末の時代だということをつくづく覚えておりますですね、本当開拓をして、そしてですね、この教会の教会を建て入れてきたわけですけど、まあ日本イエスのようにですね健全なですね、 教団だというんですけど、私たちはサザンバプテストで、もうですね、もともとアメリカではすごく健全な団体だったんで、ところが20年ぐらい前にですね、世界にアメリカで一番大きな教団であったサザンバプテストに悪魔が働いてですね、間違った神学を持ち込んでですね、いわゆる超古書派ですね、こう教会では女は物を言うな、そういうことを言って、そして教職から女性を抜けたり、そうしてもうすごく教会を壊すために入ってきた敵が入って分裂したんですね。でそういう中でもともととてもですね、このいい教会だったんですけど、まあ、しかし我々日本のバプテスト連盟はですね、もう自由だっただけにですね、もうすっかり共産主義にやられてですね、そしてもう進学校もですね、もうとんでもない状況になってですね、で私はうわこんな進学を教えたらどうなるんだと思うような、今はですね我々バプテスト連盟には3つ進学があるんです。一つがですね、元々の青年学院大学、これはですね、ドージャーという先生が始めたこのキリスト教の学校なんですね。でそこに進学校ができて、私も熊本大学を出て、そして西南に入って1年勉強したんですね、はい、西南はバプテスト連盟の進学校ですから。ところがですね、その西南の進学校もリベラルな進学にやられてですね、すっかりおかしくなってですね、もうイエス・キリストのですね、このですね、このそれこそ神聖をも疑うようなそういう進学が中に入ってきて、そしてもう進学がごちゃごちゃになったんですね。うわー怖いなーと思ってですね、もう本当に時代というのは怖いですよね。先ほど申し上げたように大島さんというですね、日本イエスの福岡教会の最初の牧師の子供がそこでつまずいてキャバレーに働くようになったんですけど、まあ、とにかく時代が時代でですね、すっごい恐ろしい教えが進学校にまで入ってきて、今ですね西南にも進学校あるんですけど、もう進学校を保てないんですよね。それでね、今おかしなことになっておりまして、このいわゆるキリスト教進学科というのを作ってですね、そしていわゆる一般の大学生もですね、進学校を学べるような組織を作って、それでその中にですね、このいわゆる進学献身者を養成する3名しかいないんですよ。300教会あるんですよ。なんと、そしてもう教えてることとんでもないんですから、うちも結局バプテストですから、ここで献身者が起こりますと全部送ってたんですね。である時ですね、このジャラックンというですね、ネパール出身の献身者を送り込みました。で彼がですね、この朝起きて祈ってるとですね、先生が、なんで朝起きて祈るのか、そんな朝起きて祈る必要ないよって、ね、先生がですね、そして想定に来ると、行かんでいいって、想定なんか行く必要ないって、先生が祈ることを妨害するような、まあ、とんでもない進学校が今、もうそれも今も聞く事実できないからですね、この他の学部のお金で、まあ、それをやっている状況です。バプテストでは今九州バプテスト進学校、東京バプテスト2つですね、いわゆるですね、この信徒中心の進学校がありまして、まあ、そこはですね、学校に行かなくても通信教育でできるんですね。ですから今はもう純粋に若くて献身するというよりも、だいたい50、60になってもう仕事終わってですね、あと下げようという人が多い。そういう人が、まあ、教会をやっていくけど、そこにはですね、この九州バプテストにも30名ぐらいいますね。この東京にも30名ぐらいで、結局、まあ、そういう形でなんとか進学校を保ってるんですけども、しかしですね、私の時代には 結構ですね、大きな神学部がありましてね、星馬というところに立派な神学校があって寮があって、それ全部で60名ぐらいいたでしょうかね、3年間 でしっかり勉強して、まあ、けれどもそこにですねリベラルな神学が入り込んでくっちゃくちゃして、もう神学を完全に壊してしまったんですね。で今はもうとんでもない状況になってるんですけど、まあ、しかしやっぱりですね、まあ、教科書いてあるようにですね、全てに時がある、いや怖い時だなと思います。まあ、しかしありがたいことにですね、そういう形で東京バプテスト神学校とか九州バプテスト神学校という一般信徒が学べるような神学校ができて、そこで学んで、そして牧師をするという形でなんとかですね保たれてはいるんですけど、まあ、しかしですね、本当に危ない危ない時代を向けています。いや時だなということをつくづく覚えるんですね。やっぱり我々このクリスチャンはここにありますように、全てに神様の時があるとあるんですけど、しっかり時をよく知ってですね、時をよく知ってその時に、対抗できるようなきちんとした神学を持ってやっていかなきゃならない。ですから私はアメリカの神学校を出たんですけど、西南を出て、そして熊田行って西南行って、そしてアメリカの神学校をマスターを取って帰ってきたんですけど、いよいよですね伝道する時になって、日本で、この日本語でもう一回きちんと勉強し直そうと思って、ではなんで勉強したかと言いますとね、いわゆる桑田先生のキリスト教神学概論で東京神学大学の総長しておりました。でこの方はですねカール・バルトですね、バルト神学の経営者なんですね。でその方が書いたキリスト教神学概論、バルトはですねやっぱり本物なんですね。いろいろ批判はありますけど、バルトはご存知のようにウルム・アルトというですねドイツで起こったものすごいリバイバルと癒しの伝道者ですね、ブルムハルトをよく研究しておりますね。やっぱりあのバルトは偉い神学者で、本当私は尊敬してるんですけど、バルトはですね結局ブルムハルトがものすごい奇跡を起こして、あの2000年前のイエス様の時代と同じような教会形成をしているのを見て、はあやっぱりイエス・キリストの福音は今も本当に同じように働くんだなということをしっかり認識してですね、ですからあのブルームアルトのですねこの書簡集が出た時にバルトが序文を書いてるんですよ。でとてもすごい序文ですよ、ありますね。ですからバルト神学はよく読んでみるとしっかりしてるんですね、はい、そしてバルト神学を存じるようにもうですねカルビンもよくもうとにかく2000年間の教会の歴史をよく勉強しておりますし、過去のですねカトリックも含めて歩みを全部していて、それよくそういうことを知っていて、そして、このブルマルトを通して起こったドイツで起こったリバイバルの現実を知っていて、そうやってことは聖書の現実を知っていて、それで神学を書いてるんですね。そしたらわあ日本にもこんな神学者したのかというと、結局、まあ、バルト神学を、まあ、日本語に書き直したのがキリスト教神学があるんで、読んでみて、ああよく書いてるなって、私ももうですね直接英語やドイツ語でバルト読もうとの余裕がありませんでしたから、バルトのことはアメリカでも聞いてたんですけど勉強できませんでした。まあけれどもですね、いや日本に帰ってみてキリスト教神学概論をしっかり読んでみて、ああ本物だなやっぱりねって言ってですね、で本当にいつもお話するようにキリスト神のことの三要体と言いましてですね、から言ってるんで、これバルトから来てるんですけどね、イエス・キリストご自身が神の言葉である、でその神の言葉であるイエスについて書いた聖書が神の言葉である、そしてですね、この教会で牧師先生たちが聖霊に満たされて語る宣教のことも神の言葉である、この神の言葉は三要体であるということを言っていまして、そして、この本当にですね、この教会の牧師先生たちが語る 神の言葉のために教会はしっかり乗らなきゃいけない。神の言葉を語れるように、人間の言葉じゃなくて聖書に基づいてイエス・キリスト中心の本当に来た神の言葉が教会で語れないと教会できないんだということをですね、このクラクパー先生が書いてるんですけど、いや、ああ日本にもこれだけの神学者がいるんだなと思って、すごく、まあ、アメリカから帰ってですね、日本で、伝道するにあたって、このクラ先生の本を何回も見返しながら、あ本当だなと思ってですね、本当にですね、もう私ももうもうバルトもそうですけど、ブルンナーもビーブル大好きでありますね。ブルンナーも本当にですね、はい、ブルンナーもっと分かりやすいんですね。バルトほど難しくなくて本当にいいんですね。で他にもエイムハンターとかですね、もう徹底的に読ませていただいて、ああ福音はこうなんだということをよく分からせていただいて、今日まで開拓伝道をしてきました。まあ、ここに書いてあるように神様の時がある。しっかり聖書を読んで神の時を知って、今終わりの時代であるとよく知って、それに、本当にふさわしい御言葉を語っていかないとですね、ただお決まりの御言葉を語ってたんじゃこの時代に通用して時代に切り込んでいくような本物の生きた神のことを語ってですね、この時代を救いに導いていかなければならないということを深く深く覚えている時代です。ですから先ほどですね、手元で第二の手紙を読みましたけれどもですね、まさに、このパウロが言ってるんで、今ね、終わりの時困難な時代が来ることを悟りなさいと言って、まさに今終わりの時です。そういう時代にあって我々はどうしなければいけないのかですね、はっきり書いてありますように、この聖書に基づいて生きていけって書いてますね。自分が幼い日から聖書に親しんできたことです。この書物はキリストイエスへの信仰をきちんと導いてくれる書です。御言葉中心の信仰を持つように、そしてですね、この十字架中心の信仰を持つように、しっかり十字架に中心を置いて御言葉に中心を置いて、そうして祈って祈って祈り中心の信仰を持つように、そして最終的にはくっきり書いてありますね、この全ての国のために福音を伝えようとですね、一番大事なことですね。ですから御言葉を述べさせなさい、時が良くても悪くても励みなさい。そうです。私たちはいつも十字架中心の信仰、御言葉中心の信仰、祈り中心の信仰、そして世界宣教していくこの信仰をきちんとですね、立つべきところに立って、この週末みたいに神の時をよく知って、しっかり御言葉を伝えて教会を捧げて、そして多くの人を救いに導かれていかなければならない、まさに今日のですね、この古越の言葉のですね、神が言ったように、天の下にはですね、出来事には全て定められる時は、神様の時が、今は終末の時が来ている。それにふさわしい教会教会教会となって、しっかり来た言葉を語って、十字架中心の信仰を語って、御言葉に立って、で祈りに立って、そしてただ自分たちの教会だけではなく地の果てまで終わりの時代に福音を伝えていく、こういう時代をしっかり認識して教会を立て上げていく必要があるということを、つくづくこの申し上げ、思い知らされております。とにかくですね、この私はこの多くのことを韓国の教会から学んできましたけれども、韓国に50回以上行きました。そして本当に教えてもらいましたことはやっぱり祈らなければならないってことでした。祈れって祈れて、もう韓国の教会で総天気教会はない教会なんかないです。どんな大きい教会でも小さい教会でも、大きい教会は万名何千名何百名、小さい教会でも20名30名集まって熱心に祈ってます。祈り中心の教会、御言葉中心の教会、 そして本当に大事な大事な十字架中心の教会が建てられております。誰も日本の教会もしっかりこの時代を知って、時代を見抜いて、時代に勝利する教会、教会となることができるように、この時を知って時をわきまえて、この教会建設をしていかなければならないと思うことです。それではお祈りしましょう。じゃあ純正牧先生のことを祈っていただいて、ご一緒にですね、この日本イエスの教会、教会を含めて日本にある教会、教会、皆さんの教会、教会が立派に立ち上げられますように祈りたいと思います。